ご近所ラジオ KNB。 あなたの味方。
このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は川尻さんお一人ですね。
はい、
はい、
川尻さん、今週のテーマは何でしょうか。
はい、テーマは生命保険死亡保険金額の設定というお話を。
生命保険でも死亡した時のお話ですね。はい、今日はね。
そうですね。
そういうことですね。
あまり考えたくないですけれども。
そうですね。はい、まあでも考えておかなきゃいけないことでもありますよね。
そうですね。はい。
じゃあ誠に唐突な質問なんですが、
はい、
鍋田さん、
はい、
万が一丸太郎さんが亡くなったら、
はいはい、丸太郎さんが亡くなったら、はいはい、まあ万が一ね、
生命保険からいくらぐらい、もらいたいと思われますか。
いや、いくらぐらいって言われても。いや、もらえるもんだったらいっぱいもらいたいですけど、そんなね、やっぱり掛け金のこともありますからね。こう考えたこともないですね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ、荒瀬さんの場合はいくらぐらい必要なんですかね。はい、
僕が亡くなった場合ですか。
はい、
アラパンちゃんが死んだ時の話ですか。そうです。
僕が亡くなって、まあ、結婚してませんしね、子供もいませんから、
は
い、
そうだよね。はい、これはお父さんお母さん家族に入るってことですか。
そうですね。
そういうことですよね。
お悔やみ金っていう形ぐらいですかね。
それもいろいろ皆さん立場があると思うんです。
はいはい、
長男さん次男さん長女次女、いろんな生活の、まあ、環境が違うわけですから。
そうですよね。はいはい、
ですが一概になんとも言えません。
は
い、ただ、ま
あ、
最低限総資代ぐらいかなというのは、はい、我々の方からはご提案はさせていただきます。はい、
でも家のローンもあるんですよ。
そうですね。それもまあ後ほどお話を伺っていきたいと思います。
はい、
で前回の放送で、
はいはい、
社会保障制度の中で遺族基礎年金、
はい、
それから遺族厚生年金のお話をさせていただきました。
そうでしたね。
はい、で今日はこのお話をもとに適正な基本保険金額の設定をどのように考えればよいかをちょっと話してみたいと思います。
はい、
で思い出していただきたいんですが、お勤めされているお父さんが、
はい、
万が一亡くなった場合、
ええ、
例えば月のお給料が30万円で、
はい、
お子さんがお二人いる、
はい、
世帯ですと、遺族基礎年金、
はい、
それから遺族厚生年金から、お子さんが18歳になるまで、月々約18万円が支給される、そういうお話をさせていただきました。
うん、
実はその続きがありまして、
はい、
上のお子さんが18歳になると、お子さんに対する加算が一人分まず減ります。
はいはい、
それで下のお子さんが18歳になるまでは、今度支給額が約12万円に若干減ります。
これは18万円から12万円に、
14万円から12万円ですね。
じゃあお子さんが18歳になるまで月々14万円が支給されて、
はい、
で、上のお子さんがその18歳になったら、は
い、ストップしてしまいますので、
うん、12万円になるということですね。はい、わかりました。
じゃあ下のお子さんがじゃあ18歳になった、
はいはい、
となりますと、基本的には基礎年金はなくなります。
はい、
で、厚生年金の場合ですと、こういう制度があります。中高齢過負加算という制度がありまして、奥さんが65歳まで、支給されます。
はい、
それを合わせますと大体遺族厚生年金と合わせて月々 約10万円の支給がされることになります。
はい、中高齢過負加算というちょっと難しい言葉が出ましたけど、中高齢の中高年の過負っていうのは未亡人のことでしたね。はい、
そうですね。
はい、その加算という制度なんですね。
そうです。はいはい、そういう制度がちゃんとありますので、
はい、はいはい、わかりました。じゃあその他にちょっと考えなきゃいけないこともあるような気がするんですけど、
う
ん、
うね、もう少し細かいことを言えばですね、はいはい、毎月の生活費の中には、は お父さんにかかってた費用ってありますよね。
ありますね。
はい。まあ、丸太郎さんはいくらぐらいのお小遣いを使ってらっしゃるんですかね。
そうなんですね。毎日飲んでますからね。
だからそういった費用が全ていらなくなる。
あ、そうか。
はい。で、お小遣い、それから お父さんにかけていた生命保険料、
はい、
それから自動車なんか持ってらっしゃると、それの費用、
はいはい、
さらに、まあ、飲食代、こういったものも、まあ、一応必要なくなりますので、うんうん、
はい、
そこは生活費から差し引いていただければと、そういうふうに思います。
はい、
ただし、まあ、お子さんの将来かかるであろう教育費、
はい、
そういったものもやっぱりちょっと上乗せしておかないといけませんので、そこはちょっと上乗せして、保険金額の設定にはなると思いますね。
なるほどね。
はい、はい、
で、これはあくまでもサラリーマン世帯という話ですので、
そうですよね。
はい、前回申し上げましたが、
はい、
農林水産関係の方とか、自営業者の方、
はい、
ね、こういった方々は遺族厚生年金とか、
はい、
中高齢過負荷産制度というのはありませんので、
はい、
サラリーマン世帯に比べると、
はい、
もう少々、まあ、保障額を大きく設定する必要があるでしょうという考え方です ね、
はい、この毎月の保障額っていうのは今の、ね、説明で理解はできたと思うんですけど、
はいはい、
まあ、具体的にこれは何かいい保険というのは
あるんですか。
そうですね、
はい、
以前はですね、こんなお話を聞かれたかと思うんですけど、まあ将来ね、何やっかわからんから、
はいはい、
まあ、3000万ぐらい、かけとかに長いんじゃねえわけ、とかですね、5000万ぐらいとか、
はい、
そういう一定のお金をポンと言われたケースがあったかと思うんですけど、まあ先ほどのように、鍋田さんのようにですね、とにかくたくさん保険金がもらえればいいと。いうことであれば、こういった、こういった保証、悪くないんですけれども、
はいはい、
ただ、そういった大きな保証を長い間かけられるとなりますと、
はい、
やはり、先ほどの保険料の部分が相当やっぱり、
かさみますな。
はい。かさんできますね。
はいはい。
じゃあ、それに関してですね、やはりそういったその3000万、5000万というような大きなお金ではなくて、必要額を毎月、お給料のようにもらえる、受け取るタイプ。これが今主流になっております。
なるほど、
はい、ということは掛け金も少なくなるわけですから負担も少なくなるわけですね。
そうです、はい、
なるほどね。まあ、私さっきも言いましたけど、まだ住宅ローンも残っとってなんかっていう人はね、そっちも
ね、
考えなきゃいけませんもんね。
はい、富山はですね、まあ、住宅の持ってらっしゃる比率の非常に高いところでありますけれども、住宅ローンを組む場合は、
はい、
基本的には団体信用生命保険というのに、加入されます。
はい、
はい、そうなりますと、もしローンを抱えていらっしゃる方がお亡くなりになった場合には、
はい、
ローンの返済はなくなってしまいます。
あ、そうなんですか。
はい、ですから、まあ、そこのあたりはあまり心配はいらないんですけれども、まあ、それよりもですね、癌とか脳卒中、それから心筋梗塞といった重い病気になって、働くことができなくなった場合、さもあれ死亡保険金が出てこない場合ですよね、
はいはい、
こういった時の返済に備えるタイプの保証も今現在ありますので、ご検討の材料にはなるかなと思います。
うーん、この三大生活習慣病ですか。
そうです、
はい、これは本当に今若い人にでもね、
はい、
起こり得ることですから。
そうなんですね。
ローンは払わんなんはね、そういう病院の治療費は払わんなんはってことになったら大変ですもんね。一家の大黒柱がね、そういうふうになったらね、そういう時のための保証を検討することやっぱ重要ですよね。
ですね。
その他なんか考えといた方がいいことありますか。
うん、はい、ここまではですね、まあ、お父さんが万が一、はい、の場合を考えて、お話をさせていただきましたが、
はい、
富山の場合ですと、共働き世帯の多い、ところですよね。そうなると、
はい、
お母さんの保障も少しちょっと考えなきゃいけないということにはなります。
お母さんもバリバリ働いておられる人多いですもん ね。
そうですね、
うん、
で先ほどの団体使用生命保険にしてもですね、夫婦型というのはあります、お互いにということですね、
はいはい、
ただし、まあ、お父さんがかけていらっしゃるケースが圧倒的に多いもんですから、
はい、
奥さんが万が一ということになった時には、ローンは残ったまま、それから、はい、いろんなものがお父さんに全てのしかかってくると
らら
いうことにもなりますので、
はい
はい、共働き世帯の場合にはお母さんのですね、保証も少しやっぱり考えておかないと。
確かに、ね、本当ですよね。
本当だ。
あ、そっか。
あちゃちゃ、ああいうことにならんようにね。
そうなんですね。
わかりました。
はい。
はい。
まあ、これが一つの、ね、あの死亡保険金の、はい、設定の考え方、これもやっぱり皆さん違うんです、
はい、
先ほどの、 あの荒瀬さんのお話ではないですけれども、独身だからええやろうというふうに言われますが、はい、やはりその方が将来お父さんお母さんを面倒見ていくんだとか、
はい、
それから、まあ、お子さんの知らないところで例えばいろんな借り入れがあったりとかですね、はいはい、そうなりますと家族の方にやはり、相談しなきゃいけないことになりますので、そういった話し合いというのは非常に大切なことになります。
いや確かにそうだよ。だってアラパンちゃんがね、もし万が一のことあったら弟さんにやっぱ迷惑もかかることだから、弟さんにやっぱ少し残してあげんなんとかって思ったら、したらな、結婚しとらんからいいわなんて話じゃないですもんね。
そうですね、
はい、そうですね。いや本当本当、やっぱよういろいろ考えんなんことありますね。あ、わかりました。
なんとなくほら、若いからいいやとか、
いいやとかね、思ってしまいます
し、年いってから考えるべき問題かななんて思っていましたけど、そういうことではないんですよね。
ないんですよね。
ですから我々の仕事の中にですね、はいはい、あのご家族皆さんが集まるタイミングをですね、まあ、時間いただいて、でこういったお話をさせていただいてですね、まあ、それこそ家族の中で、まあ、みんなで同じことに、共有してお話を差し上げるということも大切になってきます。
本当にそうですね、はい、まあ、人事じゃなくてね、やっぱり自分のうちはどうするかということをね、はい、家族で一回集まって話し合うきっかけ、はい、作りたいもんですね。はい、わかりました。そんな話夫婦でしたこともないですから、ね、まあ、今日一つね、ちょっともし、うちに帰って言いましたらしたいと思います、はい、
なんか意識の面で勉強になりましたね。
本当そうよ ね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またわからないことがあったら気軽に尋ねてみましょう。ではお問い合わせ先ご紹介しておきます。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号お願いします。
はい、富山 076-407-1350 番です。
はい、
076-407-1350 番になります。またこのコーナーでは皆さんからの質問疑問もお待ちしております。はい、メールファックスはがきでお寄せください。今日はアルム東海の川尻守さんに生命保険の金額設定について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの味方でした。